どうぞ。
おはようございます。ワークショップの方、マインドフルネスによる認知行動療法を開始させていただきます。講師の先生は東京大学の熊野博先生です。では早速ではございますが、先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。おはようございます。今ご紹介いただいた、東京大学心療内科の熊野です。今日はよろしくお願いいたします。こんなに多くの方にお集まりいただいてちょっとびっくりしているんですけれども、今日は、マインドフルネスによる認知行動療法ということでお話をさせていただきます。それで、前半と後半で大きく分けて、お話を、いたします。前半はですね、まずマインドフルネスのお話を、中心にしたいと思います。それで、その今回のワークショップの、説明のところにも少し書いておきましたが、皆様がお手元に、持っておられる資料の一番最後のページですね。そこに、呼吸による気づきの教えというのが1ページにわたって載っておりますが、これをもとにして、マインドフルネスというのは一体、どんな背景があって出てきた概念なのかということを、お話ししたいと、思います。それであと後半は認知行動療法とのつな、がりの部分を、お話ししたいと思いますので、行動療法学会らしくなるのは後半の方だというふうに思ってくだされば、いいと思います。だいたい1時間、30分のところで5分間ぐらい休みを入れる、予定にしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、もしかしたら質疑の時間はあんまり取れないかもしれませんが、最後に10分ぐらいなんとか時間を残そうと、考えております。それから、なんで私がこんな話をすることになったのかということはちょっと一言だけ申し上げておきますと、私はですね、31年ぐらい前にヨガを始めました。それからいろんなことを経験して今に至っているわけですが、それで今たどり着いているところがこのマインドフルネスというところにたどり着いているという、個人的な事情が一つ。それからあとは行動療法学会でずっともういろんなことをやってきまして、それで認知行動療法の発展の歴史の中で、マインドフルネスというのが今かなり取り込まれてきていて、非常に興味深い発展をしてきているというところも皆さんにぜひご紹介したいと思いまして、今日こういう、テーマでお話をさせていただくことになりました。それではもう時間なくなっちゃいますので、どんどん行きたいと思います。マインドフルネスというのは、ここに書いてあると皆さんのお手元の資料少しずつ改訂した部分がありますので、そこはスライドの方も見ながら、話し聞いていただきたいんですが、まずちょっと読ませていただきますと、今の瞬間の現実に常に気づきを向け、その現実をあるがままに知覚し、それに対する思考や感情にはとらわれないでいる心の持ち方、まず皆さんの資料にないんですが、心の持ち方だっていうことが一つですね。でもう少し広く捉えると、存在のありようを指すんだということです。心の持ち方っていうところに限定するか、もっと広く生活全般にまで、広げて考えるかっていうところはちょっといろんな立場があるということだと思います。あとは、我々が通常対象を知覚する際にはほぼ自動的に解釈したり評価する思考が起こり、それと同時に好き嫌いなどの感情も加わった上で、認識が成立しているわけなんですが、何かパッと見た時にもうすぐに、それに対する自分なりの解釈がこうスッと入り込んできて、それで理解するわけですよね。ところがその解釈評価感情のほとんどが、個人的な、あるいは集団的な文化的な本能的なバイアスに由来しているため、現実をありのまま知覚することは非常に困難になっている。例えばですね、マインドフルネスによる認知行動療法、こんな話が行動療法学会であっていいんだろうかっていうふうに思っている方がいらっしゃるとすれば、それは行動療法学会としての集団的なバイアスが入り込んでいるというふうに言ってもいいかもしれないですよね。で、つまり、思考や感情は現実や自分そのものではなく、心の中の一過性の出来事に過ぎないのであるが、そういったものが自分と対象との間に割り込んでくるために、対象をあるがままに体験できなくなって、そのことが限りない誤解や苦しみを生む原因になっていると考えるのであるということなんですね。これが基本的な考え方です。この思考や感情の中には後でもご説明いたしますが、自己イメージというものも含まれています。つまりこれが自分だと思っているものも 一過性の心の中の出来事に過ぎないんだというふうに捉えるというのが、まあ、一つポイントかなと思います。それでこの対象のあるがままの体験というのは一体どんな感じなんだろうか。まあ我々は頭を使って普通に心を使って、生活しておりますので、必ず何か考えて毎日暮らしているわけですよね。でも、対象をあるがまま体験するというのはどんな感じなのかというのを、例として挙げたのがこれなんですが、この、詩はですね、これはリハプの漢詩を、ラリー・ロゼンバーグという方が英語で紹介して、それを、井上ウィマラ先生という方が日本語に翻訳したっていうんで、もともとは五言絶句ですよね、四行ですから五言絶句なんですが、それでこの本がラリー・ローゼンバーグが書いた本で、最後のページに本の紹介してありまして、そこに本語訳の方は載っておりますが、非常に素晴らしい本なんですが、今日のお話はこれが一つの、種本になっているということですね。それからあとついでに、宣伝しておきますと、これは私、先頃、ちくま新書から出しまして、ストレスに負けない生活ということで、この中でも今日のマインドフルネスの話少し、触れてるんですが、ここにもこの詩を紹介しておりまして、元の五言絶句を載せておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それでこれちょっと読んでみますと、鳥は鳴き空に消えていく、これは夕暮れ時ですね。夕暮れ時、山を眺めていく、李白が山を眺めていて、作った、漢詩なんだろうと思うんですが、で、鳥は鳴き空に消えていく、そして今最後の雲が流れ去る、共に座る我ら山と私、山だけが残る前、これは夕暮れ時に山を眺めているんですが、そうするとだんだんもう夕日はきっと落ちてるんだと思うんですね。暗くなってくる、で、鳥が、最後の、ねぐらに帰る鳥が鳴いて、空に消えていく、で、雲も流れ去って、山の葉の雲が流れ去っていって、それももうほとんど、薄暗くなって、もうこれが最後の、見える雲なのかなっていう感じで流れ去っていく。それでもその山の前で、自分は座っていると、自分っていうのがだんだんこう感じられなくなって、最後には山だけが残っているような、そういった、情景が、描かれているんだろうと思います。これはもう最初は何かいろんなことを考えているんだと思うんですけれども、ずっと山を見ながら座っていると、頭の中が空っぽになって、山だけがこうくっきりと見えている、こういう体験ですね。こういった体験、そんな特別な体験じゃない、かもしれないですよね。で、これが対象のあるがままの体験というような、感じを伝えているんじゃないかなと思います。特別な体験じゃないけれども、そんなに日常的にある体験でもない。でもみんな、どこかで、こんな感じは、味わったことあるなというふうに思われるかもしれないと思ってご紹介させていただきました。それで、マインドフルネス自体は今ですね、後で後半で詳しく紹介しますが、MBSR マインドフルネスベースストレスリダクションという、治療法として、これは8週間のグループ療法のプログラムなんですが、欧米では非常に広く用いられています。これも本当日本では想像できないぐらいですね。例えば、私昨年の3月に、アメリカの心身学会に出席してきましたが、そこでも、ワークショップはあるし、シンポジウムはあるし、教育講演はあるしということでですね、MBSR を使って治療に取り組んでおられる特に心理系の方がすごく多いんですね。もしかすると参加者の3分の1ぐらいはそうなんじゃないかなと思うぐらい、広く使われて、おります。で、それでこのサイコソマティックメディスンという雑誌は、これは心身学の、雑誌の中では、一番権威のある、世界的に見ても一番権威のある雑誌なんですが、ここでこういうレビュー文献が2002年に載っている、もう5年前ですね。で、 What do we really know about mindfulness based stress reduction、MBSR ですよね。 MBSR について我々は本当のところ何を知っているんだろうか、っていうような題名の論文が書かれるということは、相当みんなよく知ってるということですよね。いろんなこと知ってるつもりになってるけれども、本当のところ何を知ってるんだろうかというような論文が出されておりまして、その中でマインドフルネスというものはこういうふうに捉えられるというくだりがあります。Mindfulness has been described as a state in which one is fully present in the moment、現在の、この瞬間に、 もう、しっかりと存在しているということですよね。今ここにいると。それから Focused on the reality of the situation、その現在の状況の現実というものにきちんと集中していると。それから、While acknowledging and accepting it for what it is、 その現実の状況というものをそのまま、現実のまま、認識して、受け入れている、まあ、つまり余分な解釈とか、まあ、評価とかそういうものはしないで現実をそのまま、認識している、そういう状態のことをマインドフルネスというんだというふうに書かれています。で、まあ、その次の文ですが There have been no attempts to operationalize these qualities、まあ、こういった特徴を持つと言われているマインドフルネスを操作的に定義する試みというのはこれまでなされてこなかったと。しかし、まあ、これはこの3つの特徴というのを眺めてみると Each of the three dimensions seems to involve an aspect of attention regulation ですね。注意のコントロールというもののいろんな、いろんなじゃないですね、一つの側面を表しているというふうに言えるだろうと。だから注意のコントロールっていうところをこの論文ではかなり、強調しているわけですね。でこの、マインドフルネスを理解するときにそれは注意のコントロールなんだっていう立場っていうのは、まあ、実はいろんな学者が言ってるんですが、後で出てきます、MBCT ですね、マインドフルネス認知療法を、開発したティースデールのグループもこの注意のコントロールっていうところから入っていったんですが、これはまあ競技の、定義なんだっていうふうに考えていただければいいですね。注意のコントロールだけがマインドフルネスではないんですけれども、まあ、注意をコントロールしていく、注意をどこに向けていくかっていうことが一つのポイントになってるんだっていうのは、この、論文で言っているところから理解していただければと思います。で、マインドフルネスと、記憶と認知の関係ということで、これは井上先生、先ほどもちょっと理博の監視のところで紹介した方ですが、この先生が、先頃の認知療法学会の、教育講演で、お出しになっていたスライドをちょっと借りてきました。それからこの右側の図は井上先生が、2003年に、出版された本から、借りてきたものなんですが、この中で、先日の認知療法学会のこの教育講演に出席なさった方どれぐらいいらっしゃるでしょうか。ちょっと手を挙げてみていただけますか。そんなに多くないですね。この、教育講演もなかなか、評判良かったんですけれども、井上先生という方はもともと京都大学の哲学科を卒業されました。それで、京都の近くの、曹洞宗のお寺で、出家をされまして、で、まあ、そこでも飽き足らずにビルマに渡って、今のミャンマーですね、ミャンマーに渡ってさらにそちらでも、お坊さんとしての、修行を続けたと。で、まあ、ミャンマーとかですね、あとはタイ、それからスリランカ、まあ、こういった国々は、昔ながらの仏教が今でも実践されているわけですね。で、この昔ながらの仏教のことをテーラワーダ仏教というふうに言います。まあ、別の言い方をすれば初期仏教という言い方をすることもありますし、原始仏教という言い方をすることもあるんですが、原始仏教といっても今でもその東南アジアの方々は、実践しているわけですよね。で、清浄仏教という言葉は日本にありますが、清浄仏教とどう違うかというと、テーラワーダ仏教というのは、まあ、テーラワーダというのは長老という意味なんですね。だからブッダの元々のお弟子さんの中で長老たちが中心になってブッダの教えをなるべく忠実に伝えていこうとしてずっと現在まで脈々と続いているのがテーラワーダ仏教の流れなんですね。そのテーラワーダから大乗仏教が分かれて小乗仏教が分かれていったんですが、まあ、歴史的に言うとこの小乗仏教はもう今はというかもうはるか昔に、なくなってしまってるんですね。だから小乗仏教という流派は今もないそうです。だから残っているのはこのテーラワーダの流れとあとは、大乗仏教の流れが残っているわけですね。それでこのテラワダ仏教というのは今日本にも入ってきてかなり実践する方増えてきているんですが、実はですね、欧米の方でかなり広く実践されています。で、我々マインドフルネスといった場合なんで今日こういうお話をしようと思ったかというとですね、マインドフルネスというのがこの心理療法あるいは認知行動療法の文脈でも使われる注目されることがだんだん増えてきているんですけれども、そのルーツについてよく理解されている 方が少ないなということで、今日こういう話をまず前半をしようと思ってるんですが、まあ、ジョン・カバット・ジンっていうあの心理学者がですね、あのマインドフルネスっていうのを言い出した。これはさっきの MBSR を、創始した、まあ、心理学者なんですが、ジョン・カバット・ジンの、言い出した言葉だろうっていうふうに理解されている方もいます。あるいはあの禅宗の方の、実践あるいは研究から入ってこられた方は、禅っていうのが、目指しているのはこのマインドフルネスなんだろうっていうふうに思ってる方も、いらっしゃいますよね。でも実際はあのそんなところではなくて、その、ジョン・カバット・ジンっていうのもですね、テラワダの仏教を、随分長い間実践してこられた方なんですね。で欧米ではあの今非常にこのテラワーダあるいは禅もあの実践されてますし、チベット仏教も実践されてますし、まあ、いろんな仏教が、まあ、実践されているんですね。それで、日本はそういう面では非常に遅れています。こういった瞑想の実践に関して、まあ、あの勉強したい人が、自由に行って、そこで練習をしたり訓練をしたり勉強したりするっていう機会は非常に限られてますね。でまあ、アメリカやヨーロッパはそこは非常に豊富です。非常に豊富で非常に質が高い、まあ、実践が行われているようで、まあ、その一つ産物がですね、このラリー・ローゼンバーグの本で、これ読むとびっくりしますね。ものすごく分かりやすいんです。ものすごく分かりやすくて、ものすごく身近ですね。非常に役に立つ。あと心理臨床にも役に立つヒントがいっぱいですね。でこれはラリー・ローゼンバーグはお坊さんではないんですね。欧米のこういった、瞑想を実践している人たちで、出家している人は非常に少ない、まあ、一般の人たちが中心になってやっているんだということになります。それで井上先生も、まあ、テラワーダーでそうやって修行して、それから欧米に渡っていろんな瞑想指導あるいはテラワーダーの、仏教心理学の、まあ、指導であるとかあるいは経典の解釈とかそういったことをやっていたんですが、10年ぐらい前に、漱石を抜けて原俗、まあ、俗人に戻ってそれから、日本に戻ってきて今高野山大学の、准教授として、活躍しているという方なんですね。それで、まあ、井上先生は今言ったように、禅宗で、まず出家してそれからテラワーダに行ってますのでいろんな事情を分かっているわけなんですが、このマインドフルネスということ自体は、もうブッダが言っているわけなんですよね。だから2600年前です。その起源はですね、非常に強調しているわけなんです。で禅宗の中で、まあ、座禅は確かにこのマインドフルネスの要素が非常にはっきりしているんですが、ただ、まあ、井上先生にお聞きしてみますと、禅宗の中ではマインドフルネスというもの自体がきちんと、まあ、意識、されてはこなかった、そんなふうにもおっしゃっていました。まあ後で瞑想の、説明少しだけします。皆さんの、資料にないのでちょっとそこはまたご説明しますが、瞑想には2つの種類があるんですね。サマタっていう瞑想と、ヴィパッサナっていう瞑想、2つありまして、このヴィパッサナ瞑想っていうのが、マインドフルネス瞑想とイコールなんですね。でところが瞑想という場合にはサマタ瞑想っていうものが、まあ、意識されることが多くて、で禅宗の中ではこの2つがまあ、クリアに分けて今まで、説明されてきていないっていうふうに、井上先生も、おっしゃっていました。まあ、ちょっと前置きばっかりになってしまうんですが、それで、その井上先生の説明を借りて少し、マインドフルネスと、記憶と認知の関係についてお話しいたしますと、このマインドフルネスという語はもともとサティというパーリ語の英語訳なんですね。サティ、これはまあ日本語では気づきというふうに言う言葉と同じですね。気づきで、でパーリ語っていうのは何かって言いますと、ブッダが生きてた頃に使われていた会話言語ですね。口語です。だからこのパーリ語を使ってブッダは、まあ、いろんなお話をしていたわけなんですが、そのパーリ語でサティという言葉を、日本語では気づきで、その下に書いてある念ですね。これは漢字に翻訳された時に念というふうに翻訳されました。でもともとこのサティという言葉はサラティという言葉から来ている。このサラティというのは思い出すという意味だったというふうに、おっしゃっていました。で今ここを思い出す心のことを、このサティというんだと。 ということですね。今ここを思い出すというのはなかなか、難しい感じなんですが、それで、ちょっと今、井上先生が行っておられた実習をここでもちょっとやってみたいと思うんですが、まずですね、少し前のことから思い出しています、今年の夏のことをちょっと思い出してみてください。いろんな出来事あったと思いますが、何でもいいです、楽しいこと、夏休みあったと思いますので、旅行に行かれた方もいるでしょうし、あるいはなんか辛いことがあった方もいるかもしれないですね。まずそれをよく思い出してみてください。今年の夏の思い出ですね、思い出せますね。それでは次に、1ヶ月前何をしてたか、これはなかなか思い出せないかもしれないですよね。1ヶ月前って言っても、11月の初め頃何してたかなというのを思い出してみてください。じゃあ次は3日前、これは思い出せますよね。3日前は、公取法学会が始まった日ですね。だから、急いで、出てきている途中かもしれないですし、こちらについてほっとしているのかもしれないですし、あるいは前の晩についているのかもしれないですが、それも思い出してみてください。それでは次は、昨日ですね。昨日の今頃のことを思い出してみてください。昨日今頃何をしてたかな。では次は1時間前です。1時間前何をしてただろうか。1時間前何をしてただろうか。この会場に向かって急いでたかもしれませんし、ご飯を食べて腹いっぱいと思ってたかもしれないですが、じゃあ30分前、じゃあ次は10分前です。10分前は何をしてたか。皆さんここで私の話を聞いてたはずですよね。10分前話を聞いていた、それでは1分前はどうでしょうか。1分前私は思い出してくださいと言い始めてこれをやっていましたよね。1分前ね。じゃあもっと、10秒前です。10秒前をちょっと思い出してみてください。それから、この思い出すっていうのは、今だいぶ短くなってますので連続的に思い出すようにしてみてください。連続的ですね。1秒前をちょっと思い出してみてください。私が話している間にも1秒経ってますのでこうダブって思い出されるはずですよね。その1秒前を思い出すというのをずっと続けて頭の中でやってみてください。1秒前だと1秒前を思い出すぞ。ではもっと短くして 0.1 秒前を思い出そうとしてみてください。はい、 0.1 秒前とか1秒前を思い出そうとするともういろんなこと考えてられなくなりますよね。どうだったんだ、1秒前と思ってるだけですよね。でこういった何も思考が入ってこなくなる状態のことを、マインドフルネスというふうに、言うんですね。で、これは井上先生の言葉を借りると、思考が入ってこない純粋体験というふうに言ってもいいかもしれないというふうにおっしゃってます。で、ここでこの思考が入ってこないっていうところがポイントなんですが、もう一つはですね、私っていうのも当然なくなります。そうするとですね、思考が入ってこないと私っていうものを前提にして考えるっていうこともなくなります。ほんのちょっと前を思い出そうとしているだけになりますと、もうそれ以外のことを考えられなくなりますのでね。で、この私、記憶による私の認知に必要な時間どれぐらいかかるでしょうっていう質問を、すると大体3つに回答が分かれるそうです。で、これは私の授業でも、10人ぐらいの方を対象にして授業しているんですけれども、その10人ぐらいの学生の方に聞いてみましたら、やっぱり確かに3つのパターンに分かれるんですね。これはちょっと皆さん考えてみていただきたいと思います。どれが自分がどのタイプに当てはまるかですね。私っていうものを、記憶を前提にして構成していく、別に記憶を前提にしなくてもいいんですが、私っていうものを自分が認知するためには、どれぐらいの時間が必要だろうか、一番素朴なのは生まれてから、現在までですね、ずっと生きてきて全部私なので、全部含めてそれを前提にして私っていう概念、イメージあるいは私っていうものが成り立ちますよっていう人はいますよね。自分が生きてきた一生を対象にしてそれを全てひっくるめた上で私を認知している。それからもう一つはですね、マインドフルネスの立場はむしろ、そちらに近いんですが、そんなものはどこにも実はないだろうと。もう過ぎてしまった時間なんてはどこにもないわけですし、 私が連続しているっていう保証はどこにもないで、ただ今こうやって、話を聞いている自分はここにいる。で、何かを、環境の中の何かをですね、こう意識する、認識するっていう、そういう働きは、だからその何かを、一瞬一瞬ですね、自分が、捉えて、認識していく、そういう働き自体が私なんだっていうふうに思う立場も あると思います。だからずっとつながってるんじゃなくて、一瞬一瞬私っていうのはこう生まれては消えて生まれては消えてしていくんだ、まあ、これはかなりでもマイノリティの考え方かもしれないですよね。それからもう一つ出てくるのは、もうちょっとこの真ん中です、数秒から数分間、まあいろんな考え方とか感じ方の癖がみんなありますよね。そうするとその癖が成り立つにはどれぐらい時間が必要なんだろうか。例えば、まあ、10秒、あるいは30秒ぐらいあれば、そうそう、僕ってこういう考え方するんだよねとかね、私はこういうところは嫌いなんだなとか、なんかちょっと、今こんな話聞いててわけわかんないなとか、こういう話居心地悪いなとか、そういうふうに思っているとすれば、それは自分の特徴に基づいて判断しているということですから、そこで私自分というものを感じる方も、いるのではないかということですね。で、一番上のこの一生自分が生まれてからこれまで連続しているんだっていうのは概念としての私ですね、自己概念というふうに言ってもいいかもしれないです。これはどれがいいどれが悪いということではなくて、まあ、そういったいろんな自分の捉え方があるんだということをここでは、押さえていただけると、いいと思います。それでは、ちょっと私前向きが長くなってしまって話が進まなくなるのでどんどんいきたいと思いますが、この前半の本題である呼吸による気づきの教えというのに移りたいと思います。でこの呼吸による気づきの教えというのは皆さんの資料の最後のページに載せてありますので、ちょっとご覧になっていただきたいんですが、これはブッダが説いた経典ですね、経典の一つです。で皆さんその仏教の経典がどんなふうに書かれているかなんていうのは、まあ、おそらくあんまり見たことはないと思うんですね。で、まあ、お坊さんが、まあ、お葬式の時にやってきて、なんかまあ、むにゃむにゃというふうにお経を唱えていって、まあ、何枚だ何枚だと言ってるのが、お経だっていうふうに思われるかもしれませんが、お経っていうのはですね、中身を見てみると、まあ、この、呼吸による気づきの教え、アーナパーナサティスートラ、あるいは、パーリ語ではスッタというんですが、この、非常に中身はちゃんとあるんですね。で意味を持った、説明が、並んでいる、まあ、当たり前かもしれませんが、その意味を持ってどんなふうに意味を持っているかといいますと、ここに、書いたようにこの、アナパーナサティスッタというのは、呼吸というものを4つの領域から16の視点で見つめる、トレーニングシステムを表しているものなんだということですね。だからこれは、マインドフルネス瞑想のトレーニングマニュアルなんですね。トレーニングマニュアルなんです。そういうふうに思うと分かりやすくなります。それで、この、経典の構造自体が非常にまあ、シンプルで、綺麗な構造をしています。これは4つの、パートからなっているんですね。4つのパートからなっていて、4つの領域っていうのは体のパート、それから感受っていうのはこれは感覚だと思えばいいです。五感、まあ、とりあえず五感のことだと思ってくださればいいんですが、とあと心、これはまあ感情の、大体感情のことだと思っていただければいいですね。それからあと法則性、この法則性というのはよくわからないと思いますが、まあとりあえずこの法則性と言われるものを含めた4つのパートから成り立っている、トレーニングマニュアルなんだと。でその4つのパートのそれぞれが4つの、文章から成り立っているわけですね。だからこの形自体がですね、非常に、まあ、シンプルかつ、とっても整理された、形式になっているというところがまず特徴かと思います。それで、それぞれ、について、これから少しお話ししていきたいと思いますが、体のまず、組ですね。それではここでもう一回実習をやっていただきたいと思います。私これまでリラクセーションの研究とか、実践とか指導とかですね、してきたんですけれども、その一つの方法をまずやっていただきたいと思います。 呼吸を数える方法ですね。これはこれ自体仏教の素足観といわれる、瞑想法を元にしている方法なんですが、吸って吐いてで1、吸って吐いてで2で、吸って吐いてで3で10まで数えて、10までいったらまた1に戻って吸って吐いてで1、吸って吐いてで2ですね。それで途中でいくつまで数えたかわからなくなったら、その時点でまた1に戻って吸って吐いてで1、吸って吐いてで2っていうふうに、続ける。それだけです、ルールは。じゃあ、ちょっと背筋を伸ばして、体の力をこう肩の力とか抜いてですね、で、顔はまっすぐ前を向いて目を軽く閉じます。それでそこで今言ったようにちょっとやってみてください。吸って吐いて1で、我々の体の力っていうのは息を吐き切ったところでふっと抜けるんですね。その感じをまあ少し味わうような感じで、吸って吐いて2ですね。で、皆さんの呼吸のペースでちょっとしばらくやってみてください。これは深呼吸ほど深くすると体に力が入りますので、そうはしないでゆったりとした呼吸ですね。で、しゃかり気になってやらないように、リラックスするための練習ですからね。それでは一度目を開けてください。それじゃあ今度はですね、ちょっと違うやり方にします。今度は同じように呼吸に意識を向けるんですが、呼吸によって体が動く感じですね。ちょっと目を閉じてやっていただくと分かると思いますが、息が入ってくると腹式呼吸になっていればお腹のあたりがぐっとこう膨らんでくるんですね。それから息を吐いていくとそのお腹のあたりが縮んでいく。胸式の場合はもう少し胸の方かもしれませんが、とにかく息を吸うと膨らんで、で息を吐くと縮んで、こういう感じを味わうようにします。それで今回はなるべく呼吸を自分でコントロールしないようにしてみてください。深く吸いたいときは深くわーっと吸っちゃっていいです。それからあとはスッスッとこう吐いたり吸ったりしたいときはそうしていいです。だから呼吸を規則的にしようと全く思わないで、呼吸に任せるような感じで息が入ってくるときは体が膨らみ、息が出てくるときは縮み。で、じゃあもう一回ちょっと目を閉じてやってみてください。これも背筋を伸ばして、呼吸を、観察して、膨らみ、縮みですね。で、何か別のことを考えちゃったりしたときは、とりあえずそこで雑念っていうふうに思って戻りますっていうふうに頭の中で唱えて、また呼吸に伴う体の感覚に戻って続けてみます。はい、それでは目を開けてみてください。今やった2つのうちですね、どっちの方が体が楽だったかっていうことをちょっとお聞きします。前半の方が体が楽だったという人、手を挙げてみてください。はい、後半の方が体が楽だった人、やっぱこっちの方が多いですね。これはどっちがいいとか悪いとかじゃないんですね。で、これは前半の方はリラクセーション法ですから、体を楽にする練習なんですよね。でこれは実際患者さんにやっていただきますと非常に効果がありますので、楽になるはずなんですけれども、コントロールしようとしない方が 今経験していただいたように楽に感じる方多いですね。ただ前半の方も慣れてればですね、何度もそういうことをやり慣れてれば、ストック感の練習をやり慣れてれば、まあ十分リラックスできる、そっちの方が深くリラックスできるっていう方もいらっしゃると思いますね。でこれが実はこのアクセプタンスっていうことなんだというふうに思っていただけるんですね。アクセプタンス、そのまま変えようとしないととっても楽なんですね。この楽な感じがマインドフルネスの、臨床応用をしていくときの一番のポイントですね。で私もですね、ずっとさっき言いましたように30年以上前からヨガをやってきて、呼吸のコントロールの練習なんかしてきましたので、前半の方が慣れているわけですね。ところがこのマインドフルネス の勉強始めて、そうか、それじゃあちょっとこれ書いてある通りですね、長く息を吸っているときは長く息を吸っていると知り、長く息を吐いているときは長く息を吐いていると知る、短く息を吸っているときは短く息を吸っていると知り、短く息を吐いているときは短く息を吐いていると知る、まあ、つまり呼吸に任せてちょっとやってみなさいっていうことなので、やってみたらですね、えらい楽なんですね。こんな体楽なんだってびっくりした、そういう、覚えが、あります。これがアクセプタンスっていう感じなんだっていうふうにとりあえず思っていただければのと、もう一つですね、この前半のやり方は先ほど言ったサマタ瞑想なんですね。集中するタイプの瞑想なんです。呼吸に集中してるんです、吸って吐いて1、吸って吐いて2、それたらまたすぐ戻ると、吸って吐いて1、吸って吐いて2ですね。で後半のがマインドフルネス瞑想です。同じように呼吸に集中してるんですが、感じ違いますよね。この感じが違うっていうことをよく味わっておいていただけると、理解が深まるかなと思います。それでこれですね、最後のところにちょっと書いてあるのは、身体表現性障害、これは自律神経失調症っていうふうに従来言われてきた病態だと思っていただければいいと思いますが、自律神経失調症の患者さんっていうのはですね、あるいは不安障害の方も一部含まれると思っていいですけれども、体の症状が出てくると、これは何なんだろうっていうふうにすごく心配になっちゃうんですね。なんとかこの症状を取りたい、なくしたい、あるいは不安障害の方ですと、ドキドキしてくると、なんだこのドキドキは、なんか、大変な病気になっちゃったんじゃないだろうか、あるいは不安になるとドキドキするっていうことが頭に入ってる人は、なんで今こんなドキドキしてるんだろう、自分は不安なんだろうか、何が不安なんだろうって、それが心配になってしまうっていうようなですね、そういった体のいろんな症状にこだわって逆にその症状を強くしてしまうというところがあるんですね。だから心療内科は心身相関に基づいて患者さんを見ていくとか、病気の理解をするとか、あるいは治療に取り組んでいくという科なんですが、その心療内科医の私が患者さんに言うのは、体のことは体に任せましょうっていうふうに言います。だから心身相関と逆なんですね。心身相関させないように、体のことは体に任せておきましょうと、そしたら一番早く落ち着きますよっていうふうに、言います。例えば不安なんかの場合はですね、階段をバッと駆け上がるとドキドキしますよね。でも階段を駆け上がってドキドキしてるわけですから、そのまま体に任せておけば、3分4分経てば元に戻るわけですよね。ところが不安障害の方はその階段を駆け上がってドキドキしても、なんだこのドキドキは、またここで発作起こるんじゃないかなとかと思い始めるわけですね。そうするとそう思っていくと今度どんどん不安になりますので、不安になったことで心拍が上がっていくわけですよね。そうなると5分経っても心拍は元には戻らなくて、もしかするともっとドキドキしてるかもしれないっていうようなことが起こるんですね。だから、体のことは体に任せておくと一番、自動運転が働いて、落ち着くところに早く落ち着きますよっていうの話を、してあげると、そこから気持ちの方が、心の方が巻き込まれるっていう状態から、抜け出しやすくなるっていうことがあります。では、次は次の4つの項目ですが、今 その最初の4考察のところの3番4番もちょっと説明しておきます。3番は、全身を感知しながら息を吸おう、全身を感知しながら息を吐こう。これはですね、呼吸を吸ったり吐いたりするときに全身の感覚、お腹だけじゃない、胸だけじゃない、なんかこう息が流れ込んでくるような感覚っていうのは感じられると思うんですよね。そういうふうに全身の感覚を鋭敏にしていくっていうような、練習ですね。それから体の動きを沈めながらっていうのはですね、これはマインドフルネス瞑想 のやり方の、一つの解説と思って、どんな瞑想でもそうだと思うんですが、なるべく体をこうグラグラ動かさないですね。なるべく一つこう、 まっすぐ背筋を立てて肩の力を抜いたとしたら、なるべくそこから動かないようにしてやりましょうっていうのはどんな瞑想の仕方でも言うんですが、これはなぜかっていうと、体を動かさないでいようと思うとですね、いろんなものが自分の中に浮かんでくるんですね。なんかこう身に肩凝ってるなとかですね、なんか体が傾いてる感じで元に戻したいなとかですね、こうやってじっとしてるとなんかイライラするなとか、そういうふうに体をじっとさせる、止めるっていうことによって自分の中で湧き起こってくる身体感覚であるとか、気持ちの動きであるとか、出てくる思考であるとか、そういうものに注目することができるんですね、逆にね。だから体を止めようと思った時に自分がどんな反応をするのか、それを観察してやろうというのが4番ですね。それで次の、第2の考察に移りますが、ここは非常に大事な点です。これは感受、六根って書いてありますが、六根っていうのはですね、五感プラスイメージですね。五感プラスイメージ、あるいは、認知行動療法学会で使い慣れている、言葉で言いますと、五感プラス自動思考です。で、五感が分かりますよね。外界を認識するために使っている、器官ですよね。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚ですよね。この五感で我々は外界を、捉えて、認識しているわけですが、そこになんで自動思考が加わるのか、イメージが加わるのかというと、我々のこの自動思考とかイメージっていうのはですね、意識して考えてるわけじゃない、意識して浮かべてるわけじゃない、その何かの刺激にこう直面するとふっと浮かんでくるわけですね。ということは、その刺激の何らかの特徴を表しているかもしれないということなんです。だから仏教の考え方では、このイメージ、ふっと浮かんでくるイメージとか思考そのものを感覚の中に入れてるんですね。これは非常に面白い考え方だと思います。理屈で考えていけば、例えば脳がふっと変化するのを思考で捉えてるのかもしれないですよね。多分、順番としては五感が環境を認知して、その認知によって脳がちょっと変化する、その脳がちょっと変化することがイメージであるとか自動思考の形で出てくるんだっていうふうに、考えてもいいかもしれない。だから、五感が外的な環境の変化を捉えるとしたら、イメージや自動思考は、内的な環境の変化をもしかしたら、感知しているのかもしれないと考えますが、それは基礎研究、そういう視点で行うと面白いかもしれませんけれども、とりあえず仏教は、思考やイメージも感覚の一つとして捉えているんだというところが一つですね。それで、このディフュージョンという言葉は後で、アクセプタンスコミットメントセラピーの、説明を後半でしますので、そこで出てきますので、今はとりあえず理解して深く理解していただく必要はありませんが、次に出てくる言葉ですね、これは仏教の中で、テラワダ仏教の中で非常に重視されている、とっても大切にされている言葉です。ここに書いてあるこの5行が理解できれば、マインドフルネス瞑想の、目的、目標が何であるか、マインドフルネス瞑想が目指している境地がどんな境地であるかというのが理解できるとされています。ちょっと読んでみますと、見るものは見ただけで、聞くものは聞いただけで、感じたものは感じただけ、考えたことは考えただけでとどまりなさいということですね。これはさっきのマインドフルネス の説明をもう少しこの感受のレベルで説明していることになります。見た、そこにスッと思考が割り込んできていろんなことを考えるのではなくて、見たっていうところで止めなさいと、聞いた、音を聞いたっていうところで止めなさいということですよね。例えば私がこの、言葉、こんな感じかなっていうふうに理解したのはですね、私はとてもゴキブリが嫌いなんですね。ゴキブリが非常に嫌いで、写真を見るのも嫌だ、話を聞くのも嫌だ、そういうところがあったんですが、ある時ですね、ゴキブリの子写真を見てたんですね。そしたら、これはなんだ、黒と白の、濃淡がここの紙の上に置いてあるだけだなっていうふうにふっと思ったことがあったんですね。その感じだと思います。見ただけで止まることができたんですね。ゴキブリ、気持ち悪いってところまでいかなくて、これはなんだ、黒と白 の濃淡がここにあるだけだな、こんなの気持ち悪いわけないなっていうふうに思った。その思ったっていうところまでいっちゃうと止まってないんですけどね、でも一瞬止まることができたんだろうと思います。で、その時あなたは外にはいない、うちにもいない、外にもうちにもいないあなたはどちらにもいない、それは一切の苦しみの終わりである。これは後半はよくわかんないですよね。こういうなんか 謎かけみたいな文章は仏教に、時々出てくるんですけれども、でそれは説明はこの3番目の文です。 ここですね、感受で止めて外にも内にも広げない。外に広げるというのはどういうことかというと、外的事物にまつわる勝手な思い込みを広げていかないということですね。これはゴキブリの写真だ、気持ち悪いに決まってる、こんなもん見ていることはない、こんなものは早く捨ててしまおうというふうに勝手にどんどんどんどんこう対象に対する考えを膨らませていくというのは外に広げるということで、それに対して内に広げるというのはどういうことかというとですね、我々が何かを認識するときというのは必ずそれとペアで自己イメージも作っているんですね。これはとっても面白い、考え方だと思うんですが、例えばゴキブリの写真見て気持ち悪いな、気持ち悪いなって、お前いくつだよと、もう50近くになってゴキブリの写真気持ち悪いなんて情けないと思わんかとかって思うわけですね。そういう自己イメージが自分の中にもくもくっとこうできるんです。ゴキブリの写真気持ち悪い、そのゴキブリの写真見ていられない自分は情けないっていうふうにですね、必ず我々は何かを認知するときにはそうやって自己イメージも作ってるんですね。でこの現実も非常に大事な、ポイントになります。あるいは例えばですね、何かニュースか何かでですね、例えばスポーツ選手が活躍してるのを見る、ああすごいなっていうふうに思うわけですね。すごいな、ああ自分活躍してるなって思うんですが、その一方でですね、それに比べて俺はとかって思ったりするわけですね。なんだ、なんで情けないんだろうって思ったりする、あるいは俺ももっと頑張らないとなと思う人もいるでしょうね。そういうふうに必ずその対象の認知とペアになって自分のイメージっていうのが生まれてくるっていうことが一つの特徴であり、それがいろんな自分にまつわる、苦しみにつながっていくんだという考え方です。でブッダはこの、感覚のレベルで、止めるということ、あるいはその感覚を感覚自体として先ほどのように受け入れるということですね、アクセプタンスすることを非常に重視しました。でこの感覚のレベルで、止めるというところは後の認知行動療法への応用を考える場合にも非常に大事なところなので、これぜひ頭に入れておいてくださいね。であとは、その最後の文章、呼吸で止まることができれば感受を対象にする必要はない。これはこの、マニュアルを、瞑想の方法、トレーニングマニュアルとして、この経典をですね使っていく時の、一つのポイントなんですが、第一の、組でそこで先に進まなければもうそれ以上、瞑想の対象にする必要はないということです。つまりずっと呼吸のことだけに集中して膨らみ膨らみ縮み縮み膨らみ膨らみ縮み縮みということでやっていられれば、それ以上は、別に考える必要はない。ところが、そうやって呼吸に集中していようと思ってもなんか足がしびれてきたなとかですね、なんか体がグラグラするなとか肩が凝ってきたなとかってそういう感覚の方にふっと移るんですね。そうするとその感覚のところで例えば足が痛いなら痛みっていうふうに痛みをきちんとそこで認識する。でもその痛いからこのまま座っていたらなんか足がどうかなっちゃうんじゃないかとかですね、あるいは立ち上がれなくなってかっこ悪い思いするんじゃないかとかそういうことまで考えてしまうのはやめて戻りますっていうふうに、呼吸に戻ってまた膨らみ膨らみ縮み縮みっていうのを続ける、そういう、形で進めて、いくわけです。でディフュージョンっていうのは、後で説明しますがこの余計なものをくっつけないっていうことですよね、見たものは見ただけにしておく、聞いたものは聞いただけにしておく、そこに余計な雑念妄想をくっつけないと、我々は常にくっつけてるんですがくっつけないように対象ある対象はその対象だけとして認知していくということだ、とりあえずここではそういうふうに理解してください。じゃあ次なんですが、で、ここの感受で止めて外にも内にも広げないための方法として使っているのがラベリングとか実況生中継という方法なんだ。これは瞑想の仕方の話ですね。今言ったそのものです、例えば足が痛いなと、そうすると痛みっていうふうにラベリングするわけですね。痛みとラベリングするわけです。で痛みとラベリングして戻ります。で呼吸に戻るわけですね。でさらにこの後心に対する考察の方に移りますが、心でその痛みのところで止まらないとどうなるかっていうとですね、 痛いな、こんなことやって、なんで俺はこんなことやってるんだ、バカバカしいなっていうふうに今度怒りが自分の中に湧いてくる。で、怒りが湧いてきたら、そこで気がついたらですね、怒りっていうふうにラベリングするわけですね。怒り、怒りとラベリングして戻ります。呼吸に戻るわけです。つまりラベリングして戻るっていうのを繰り返すのが、ヴィパッサナー瞑想、あるいは、マインドフルネス瞑想なんだというふうに思っていただければいいと思います。それで、これはその、テラワダ仏教の、日本で、活躍しているスマナサーラというお坊さんが、紹介している方法ですが、ヴィパッサナー実践、これは、マインドフルネス実践と言ってもいいですが、瞑想という言葉を使わないで説明しているのはどうしてかと言いますと、この気づきを持ち続けるようにするというのがマインドフルネスの、目標なわけですよね。今の現実を見失わないようにするということだとすると、瞑想中のことだけじゃないということですね。全ての、動作、全ての生活をしながら、その現在への気づきを失わないようにする。例えば私今皆さんに話しているわけですが、こう歩いているわけですね。この足の感覚も感じながら皆さんに話すこともできます。で、こういった資料は後で私のホームページに全部載っけておきますので、Google で熊野博明というふうに検索していただくと私のホームページ出てきますので、そちらで、後でダウンロードでも、印刷でもしてご覧になっていただければと思います。まず説明いたしますと、このヴィパッサナー実践、日常生活の中でこのマインドフルネスを実践していくためにはどうするかということなんですが、この1番目はですね、まだこれは日常生活からちょっと遠いんですが、体を普通のスピードで動かすのではなく、できるだけゆっくりスローな動きにする。まずは歩く、立つ、座るから行うということですね。で、だから座る瞑想だけではないんですね。マインドフルネス瞑想は座る瞑想だけではなくて、よく、座る瞑想の次によく行われるのは、立つ瞑想と歩く瞑想ですね。で、歩く瞑想っていうのはですね、こんな風にします。こう立っていて、左足上げます、運びます、下ろします。右足上げます、運びます、下ろします。で、これ呼吸を合わせるとまたすごく感覚がつかめるようになります。ここで呼吸を入れながら左足上げます、運びます。それでここから息を吐くんですね。で、息を吐きながら下ろします。それで足が床についている感覚をよく味わう。右足上げます、運びます、下ろします。これをずっと繰り返すのが、歩く瞑想ですね。で、この歩く瞑想はですね、こう手を組んでやるのが標準的なよく行われる方法で、これはなぜなのかっていうと、手を組む方が難しいからなんですね。で、これゆっくり左足上げます、運びます、下ろします。これはですね、結構難しいです。ちょっと気が散るとグラッとかってこういきますね。で、それが一つの狙いなんですね。だからなるべく難しくして、これをこう維持させるためには、そこから気をそらすことが、できないと、気をそらさないようにという一つの工夫なんですね。で、これをやっていてもですね、何かこうもくもくと浮かんできます。雑念が浮かんでくると、それはその時に止まるんですね。止まって雑念っていうふうに考えて、また戻って、それで、左足上げます、運びます、下ろしますというふうに繰り返しています。だから先ほど の座ってやるのと、同じような方法なんですが、ただ動きながら、体を動かしながら、その体の感覚を感じ取りながら、続けていくというところが、違っています。で、実況生中継というふうに、スマナサラ、さんは、おっしゃっていて、これは非常に分かりやすい、説明なんですが、今行っていることを頭の中で簡単な言葉で確認する。それを隙間なく切れ目なく行い、今の瞬間にとどまるようにする。これを実行すると雑念が消え、瞬時に集中力が生まれてくる。今言ったようなことですよね。左足上げます、運びます、下ろします。で、こんなことを日常生活でやってられないじゃないかと。普通に歩いてるときにこんなゆっくり歩いてどうするんだ。で、そういうときはですね、普通に歩きながらでも左足右足左足右足、これだけでもう、マインドフルネスになります。で、この時ですね、この足の裏の感覚をよく感じ取るようにするといいです。左足右足左足右足で、これだけでも随分ごちゃごちゃ考えているところから、今の瞬間に戻ってこれますね。 で感覚の変化を感じる。手を上げたり歩いたり座ったりするたびに体の感覚が変わる。考える時も、感情が変わっていく。これらの変化を感じ取って何も解釈をせずそこで止めるようにするっていうことですね。何度も出てきますね。同じ説明ですね。で、ちょっとその瞑想の話を少しだけ、します。これ皆さん の, あの資料にないので、後で私のホームページで見ていただくか、あと最後ちょっと本の紹介しますが、先頃ですね、赤坂クリニックの海野先生と、教編で、マインドフルネス座禅瞑想の脳科学と精神療法という本を出版いたしました。そこにこの、瞑想の種類の、説明あるいは、画像脳の画像研究の、これまでどんな結果が出ているかというのをレビューした私の論文を載せておりますので、もしよろしければそちらをお読みいただければと思いますが、瞑想には大きく分けて2つあるんです。サマタ瞑想と、ヴィパッサナ瞑想。サマタ瞑想は止める、死の瞑想、ヴィパッサナ瞑想、マインドフルネス瞑想は観察する瞑想ですね。で、止める瞑想、何を止めているのかというと、心の動き、通常の心の動きを止めているんです。通常の心の動きを止めている。そのためにどういう方法を使うのかというと、何かに集中するんです。何か一つの対象にずっと集中することによって通常使っている心の動きを止めるのが、サマタ瞑想ですね。それに対して、ヴィパッサナ瞑想、マインドフルネス瞑想は、そこまで能動的に心を働かせないで、ずっと自分の心の中に起こってくること、体に起こってくることを観察し続けるのが、ヴィパッサナ瞑想、マインドフルネス瞑想なんですね。で、この2つはですね、狙っているものが全く違います。これはまあ、ちょっと今あんまり長く説明できませんが、普通瞑想っていうとですね、このサマタの方、サマタ瞑想の方を、イメージされる方が多いと思うんですね。何かこう一心に集中する。で、雑念が浮かんできてもまたそのずっと集中を続ける。で、そうすると、さっき言ったように通常を使っている心が抑えられる。通常を使っている心っていうのは何かっていうと、五感に基づいて働いている心なんですね。我々がこの日常生活をしているのは必ずさっきから五感の話を随分してますよね。この五感に基づいて働いている心が使われているんです。これを、仏教では欲戒心っていうふうに言うんですね。欲は、まあ、怒りや欲の欲ですね。欲戒心、この欲戒心の働きが、通常我々の日常生活を行っている時には使われているわけですが、これが抑えられるとその奥にある別の次元の心の働きが現れてくるんですね。これを、色戒心と言います。そこの色戒心という心が今度さらに抑えられると無色戒心という心が、現れてくるんですね。無色戒心も抑えるともう心の働きは全くなくなると。でこういうふうに心の働きを微妙な方に向かってどんどんどんどんこう、抑えていくというのが、サマタ瞑想の方法なんですね。それでこの色戒心とか無色戒心って何だっていうふうに皆さん瞑想したことない方は、思われると思います。で、この色戒心とか無色戒心っていうのは、さっき言った五感に基づいて働いている心が完全に止まらないと出てきませんので、一生全く経験しないで、過ごされる方の方が多いです。絶対そっちの方が多いと思います。ただ何かに没頭して、例えば、まあ、ダンスでも何でもいいですよね。それで我を忘れて恍惚とした状態になる、あるいはランナーズハイとかですね、そういうのは一部、欲戒心が抑えられて意識戒心が出てきている状態なんだというふうに、考えていただければいいです。ただ、まあ、いわゆるですね、まあ世の中で宗教体験とかって言われるのもそれなんですね。普段感じない世界が感じられる、このリアリティはすごいですね。そっちの意識戒心無意識戒心のリアリティの方が高いです。だからもうそれを感じてしまうと、もうそういった体験をしてしまうとですね、自分はなんかものすごくすごいことを体験したんじゃないか、あるいは、悟りを開いたんじゃないかというようなところで誤解をしてしまうと、新興宗教を、立ち上げたりですね、あるいは、まあ日常生活、社会生活からドロップアウトしてしまったりするんですが、その時に感じる体験がですね、この第二の考察の5番と6番に書かれているんです。実はね、この喜びっていうのは今言ったような、我を忘れたところで、感じるエクスタシーに通じるような非常に強い、喜びの感情、 で安楽っていうのはその強い喜びが消えた後で、訪れる非常にまあそれこそ極楽体験のようなですね、リラックス、十分にもうリラックスしきったようなそういう体験、そういったものを体験したとしてもそれも観察しなさいっていうのはこの、経典で言ってることなんですね。これはとっても大事なポイントです。そういったものが、そういった通常我々が使っている心とは違った心の世界があるっていうのはブッダは、単に認めてるんですね。まあそういうことありますよと。でもそういうものを体験したからといって別に特別なものではないので、それはもうそのままにして観察しておきなさい。でつまりこのサマタっていうのはですね、そうやって集中していってぐっとこう一つの対象に集中していくと、まあ心の働き方が変わってくることで出てくるんですが、一過性のものなんですね。これもね、これも一過性のものなんです。さっき一番最初のページで説明したのと同じです。これも心の中の出来事に過ぎないので、そんなものに捕まらないで観察をしなさいと、例えば喜びを感じたとしてもガーッと強くなってきてもどこかでピークがあって必ず弱くなって消えていきますよ。その全体の過程を観察しなさいっていうのがこの5番6番なわけですね。それに対してこのマインドフルネス瞑想とは何を目指しているのかっていうとですね、これはサマタ瞑想はだから短期効果、状態の変化に注目してるんですね。短期的に心の働くモードを変えるっていうことです。それに対してマインドフルネス瞑想は特性の変化を目指しています。長期効果を目指しています。我々のよく知っている言葉で言うと、パーソナリティの変容を目指しているのが、マインドフルネス瞑想なんですね。でそのパーソナリティはどんなふうに変容していくと考えられているのかというと、ここにちょっと小さくて、恐縮で読めないかと思いますので全部読み上げてみますと、自己概念、疑い、儀礼主義、欲、怒り、識界への欲、無識界への欲、私という感覚そのものですね。あと混乱、無明、まあ、そういったものが順番に消えていくように、パーソナリティの変容が起こっていくんだ。例えばですね、それでその悟り、その今言ったようなも心の中の不安とか落ち込みとかも含めてですね、心が不安定になっていく、存在が不安定になっていくものに関係しているものが順次消えていく状態のことを悟りというふうに仏教では言っているんですね。だからそのパーソナリティの変容の段階を悟りという言葉で仏教は表現していて、それは4段階設定されているんですね。夜か一来か不言かあらかんかって4段階設定されている。まあ、この辺りの話はあんまり細かくしても仕方ないんですが、ただ一つ言えばですね、最初のこの夜化という段階は最初の3つが、消える、あるいは相対化される段階であると言われていて、その3つは一つは自己概念ですね。さっきから随分自己概念の話してますよね。自分というのがずっと永続しているのではなくて、自分というのも自己イメージというのも心の中の出来事に過ぎない。だからあるところで自分のイメージ、自分はこういう人間だというのが強くなるかもしれませんが、それは5年後にはどうなってるか分かんない、10年後にはどうなってるか分かんない、まあ、その程度のものなんだ。自己概念というものがだからイコール自分ではないんだということが理解できる。あとは、儀礼主義というのはですね、昨日の一昨日ですか、原井先生のところからケース報告がありました。岡島先生が報告されてましたが、これは神仏に対する非常に、恐れを持っているっていうそういう方だったんですが、その治療でですね、よくここまでやるなと思ったんですが、岡島先生は仏様の仏像の写真ですね、仏像の写真に釘を打ちましょうっていうのがあるんですね。すごいですね。それで患者さんはもう泣きながらですね、釘を打っていくと。でその写真を見ますと、仏像の目のところにぐさっと釘が打ってあってですね、あと鼻とかですね、口とか打ってあるんですが、それでその後、ここまでも泣きながらやったんだけれども、実は患者さんがその後で言ってくれたのは、一番怖いのは喉仏に刺すことだったんだと。それはできてなかったんですね。でそこまで、やっていくんですよという話をしたんですが、それはまさにこれなんですね。この儀礼主義っていうところから抜けることができれば、そんなことはどうでもないということになるわけなんです。別にブッダの絵であろうが写真であろうが踏みつけたって構わないですし、釘を打ったって別に何も変わらないんですね。そういうことが分かるようになるっていうことが、この夜化っていう、パーソナリティの段階に、入る、前提になっているんだっていうような説明 で、マインドフルネス瞑想はそちらを目指しているわけです。それでその次がですね、心理療法と関係してくる段階だと思うんですが、欲、怒り、こういったものが弱まっていく段階なんですね。で、欲とか怒りっていうものが弱まっていくと、うつとか、不安、怒り、そういったいろんな、メンタルな問題に対して、効果が出ていくということになると思います。それで、次ですが、ここまでのところで、かなりですね、この考える思考が、こう自分と対象との間に割り込んでくるっていうことが非常に問題なんだっていう話をいたしました。じゃあこの思考っていうのは一体何なんだろうっていうことをちょっと考えておきたいと思うんですが、これ思考の素性ということで書かせていただきましたが、思考は、これはもう仏教の言葉で恐縮ですけれども、無知に由来する。これはもう何も分かんないですね、こういうこと言われてもね。で、もうちょっと分かりやすく言うと、思考っていうのはですね、論理的に考える道具ですので、豊かな現実の中から一段面を切り出してくるっていうための道具ですよね。一段面を切り出してくるので現実のつながりが分かるようになるわけですね。だから参考分析なんていうのもまさにそれですよね。現実の複雑ないろんなものが絡み合ってる中から、前にあるもの反応をあと後続して起こってくる、それに対する反応っていうふうに、連鎖、そこの連鎖を取り出すと非常に物事がすっきり見える。で、介入もしやすくなる、操作しやすくなる。でもそれだけが現実ではないんですよね。だから思考っていうのは、ある断面を切り出す道具なので、どんなふうに考えてもバイアスを伴うのは当たり前ですよね。バイアスを、伴わせて理解してるわけですからね。で、もう一つは、思考っていうものがなくても五感は働くんだ。これは皆さん考えたことありますかね。我々は何かをこう、捉えるときに常に考えてますので、考えなくても五感が働くかなっていうのはちょっと分かんないと思うんですね。でもこれは、実際そういうふうに自分で考えて、体験してみれば、確かに何も考えてなくても、環境のいろんな情報は入ってきてるなっていうのは分かる、と思います。先ほどの、対象のあるがままの体験というのは、山を見つめる、詩を紹介しましたが、あれなんかでも、思考はないんだけれども山は見えているということですので、五感は働く。で、しかもですね、もっと、さらに、五感が働くだけではなくて、思考がない方が五感はより効率よく働くという事実が知られています。これは栗田先生っていう方が、速読法の大家ですね、速読法の大家の栗田先生っていう方が、言っていることなんですが、栗田先生はですね、新書版一冊ぐらいであれば、30秒ぐらいで読めるんですね。あるいはもっと短いかもしれないです。こうパラパラパラパラパラパラっとこう見てるんですね。それでパタッ、これでもう内容の説明ができるんですね。これは事実ですので、何が起こってるんだろうっていうことなんですが、栗田先生が言うには、普通我々が行っているのは、音の読書だと。つまり我々はこれを読むときに自分の中で音に置き換えてるんですね。例えば、高血圧は適宜とそれにまつわる葛藤が常にあるとこう書いてある、そういうのを黙読しているっていうか、音に置き換えて理解してるんですが、パッとその文章を見てそれで理解できればもっと早いだろうっていうんです。つまり我々はこれを読んでいる、声に出さなくても読んでいるわけなんですが、写真を撮るようにこの1ページをパッと見てその中にある情報が理解できればもっと早いだろう、そういうふうに考えてるんですね。それを光の読書と言っています。音に置き換えるんじゃなくて光の情報で理解するんだ。で、それを練習していくと確かに速くなるらしい、速くなるらしい。で、これは非常に多くの方で実証していますので間違いないことのようなんですが、その初期段階でですね、これはすごく面白いんですが、わなわなリーディングっていう方法を紹介しています。わなわなリーディングっていうのはですね、今言ったように、思考を働かさない方が早いので、思考が出てくる邪魔をしてやろうという考え方もですね、上と下をこう順番に目でこう上下上下と追っていくわけですが、分かったなるほど分かったなるほどって頭の中で唱えながらこう見ていくんですね。分かったなるほど分かった、そうするとですね、分かったなるほどって言ってるので 頭の中でこう読むことができないわけですね。分かったんだろうこと分かった、それでもですね、実際意味はかなり取れるんですね。取れるし早いんです、明らかに早い。分かったなるほど分かった、それで最初は1行ずつやっていて、慣れてくると今度2行をまとめて分かったなるほど分かったなるほど、3行をまとめて分かったなるほど、あと全部1ページまとめて分かったなるほどってできるようになると。でその分かったなるほどの、頭文字を取ってわーなっていうふうに、わなわな、だからわーなわーなわーなわーなっていうふうに読んでいくと非常に早い。これはだから言葉を思考の拮抗反応にしてるんですね。これはマインドフルネス瞑想の非常に重要な戦略なんです。言葉を思考を抑えるための道具として使っている。さっきのラベリングもそうなんですね。右手を動かしますっていうふうに言っている、この言葉で言ってることで別の言葉が出てこないようにしている、別の思考が起こらないようにしているっていうのがマインドフルネス瞑想の戦略だっていうことになります。次の話をちょっと飛ばしまして、でちょっと時間がなくなりますので、もうどんどんいきたいと思いますが、で次は心への気づきの項ですね。心への気づき、あ、今のこの感受に関する組のところで、7番8番、これも大事ですね。心の動きを感じながら息を吸おう、心の感情、次の8番は心の動きを沈めながら息を吸おう。でこの心の動きを感じながらっていうのは、まあさっき言ったように、呼吸を膨らみ膨らみ縮み縮みってやってると、いろんな雑念がもくもくとこう出てくるわけですね。その雑念が出てくることを、まず、気がつきましょう。これ我々いろんなことを考えながら生活してるんですが、やってみないとこんなに雑念で頭がいっぱいになってるっていうことはわからないですね。膨らみ膨らみ縮み縮みってやってると、なんでこんなバカバカしいことやってるんだろうとかですね、あるいはあもう時間が随分経ったな、なんか疲れてきたなとかですね、あるいはお昼何食べようかなとか、いろんなことが浮かんできます。そういうふうに雑念が浮かんでくるって気がつくのが7番。8番はそういう時に雑念っていうふうにラベルを貼って戻りますっていうふうに戻る、その作業をやるのが8番ですね。雑念戻ります、雑念戻ります。そうすると心の動きが、だんだん静まって、呼吸に、意識を向けられる時間が増えてくるわけですね。で次の第3の、考察は心ですが、これはトンジンチへの気づきというふうに副題をつけましたが、感受、感覚のレベルで止めなさいというのはさっきの話でした。見たものは見ただけで、聞いたものは聞いただけで、止めないとどうなるかっていうと、そこからいろいろ思考が展開してくるわけですね。いろんな思考が展開してくるんです。我々の思考は感覚から展開している。だから感覚のレベルで止めることができれば、その後が、余計なものが、起こらなくていいっていうのがさっきの話なんですが、そこで止めないと思考が展開して、その結果生まれてくるものを、仏教では心というんですが、これは感情に近い内容。で仏教ではこういうものは煩悩っていうふうに言うんですが、煩悩って言われるとまた分かんなくなりますので、そういう言葉は別に使う必要がなくて、この心の内容の代表的なものをトン・ジン・チというふうに言います。トンは欲ですね。欲、これは英語ではボンディ。皆さんの資料にはクレイビングって書いたかもしれません、どっちでも同じようなものですね。それからあと怒り、これはアバージョン、これはアンガーって言ってるんですよね。それからもう一つ混乱、これが分かりにくいんです。このチっていうのは何なのか、さっきの思考は無知から生まれてくるっていうふうにちらっと書いていたのもこの知と同じなんですが、これは英語ではディリュージョンとかですね、ディリュージョンの他にセルフィングっていう言葉が使われているところに注目ですね。セルフィングなんですね。つまりさっき言ったように、感覚のレベルで止めないでそこから考え続けてしまうと、対象のことを勝手に思い込んで、こういうふうにこういうものなんだろうなというふうに思っていくのと同時に、自分に対するイメージも膨らんでいくって言いましたよね。自分に対するイメージを膨らませてしまう心の働きを知というふうに呼んでるんだと。だから自分勝手な自己イメージを作り上げていくっていうことが非常に問題なんだっていうことを、ここでは考えているっていうふうに言ってもいいですね。でじゃあどうすればいいのかっていうと、気づいて放っておくことによってそれ以後の増殖が止まるんですね。だから怒りが湧いてきた、例えばこう、瞑想していたらなんか、昨日喧嘩したやつのことが浮かんできたと、ちょっとあんなこと言わなくていいのになと、なんで俺はもう、精一杯説明したのに分かってくれないんだろう、あのバカ野郎とかってこう思ってですね、ふと怒りがこうもくもくもくもくとこう出てくるわけですね。で、それでも止まらなくてですね、もういつもそうなんだとかね、 何と言ったら分かるんだとかもどんどんこう広がっていきますよね。それ放っておくとどんどんどんどん怒りっていうのは大きくなって、もう取り留めもなく際限なく広がっていきますね。でもそこで、あ、今怒りが心の中に浮かんでるぞ、怒りっていうふうにラベルを貼って、怒り怒りっていうふうにラベルを貼ると、そうするともうそこで止まるんですね。それ以上発展しなくなります。なんで発展していったのかっていうと、考えていたからですね。考え続けていたから発展していったので、怒りっていうふうにラベルを貼って考え続けるのをやめれば、でそこでやめて、まあ、そこにもう放っておくんですね。放っておくとそれ以後の増殖が止まって、まあ、気がついたら怒りの感情も消えていたっていうような、そういう体験が、できるようになります。でここでさっきの体のことは体に任せましょうって言ったのを、封印して言うと、体のことは体に、感受のことは感受に、心のことは心に任せるのが一番楽ですよ、コントロールしようとしない、まあ、これはアクセプタンスそのものですよね、そういうことです。でもう一つは、この欲、怒り、混乱の裏返しなんですが、我々は何も握りしめていないし、誰とも戦っていないし、どこにも向かってはいないんだと、本来ですね、本来そうだ、別に、誰に勝ったって言ったって、何十年間後には自分はもうこの世にはいないしなと、あるいはもっと短い、タームで考えれば、まあ、ライバルと、まあ、競っていて、もう、まあ、5年後、10年後には別の職場に行ってるかもしれないしなと、まあ、そんなもんですね。だから、何も握りしめていない、誰とも戦っていない、どこにも向かっていない、これは自己イメージとつながってくるわけですね。自分は目標を持って、あの目標に到達するんだ、到達するんだ、まあ、鬱の人なんかはありますよね、まあ、そこに行かなきゃ自分は価値がないんだ、でもそこにたどり着いたからどうだっていうのっていうことですよね。でもどこにも本来向かう、別に向かっていない、どこ向かってるところがあるとすれば、お墓でしょうかね、お墓にまあそのうち入る、まあそんなもんでというふうに、まあそういう現実もあるっていうことを思い出すということですね。それだけじゃないですよ、もちろんね、我々はいろいろ成し遂げなくちゃいけないこともありますし、戦わなくちゃいけないこともありますし、手に入れなくちゃいけないものもありますけれども、それともう一つ、別の、現実もあるんだということを思い出してみ、ようというのはここの話ですね。で第3の考察はこの本文の方を見ていただきますと、心を感じながらっていうのは、今言ったように、あ、今欲が浮かんでいる、今怒りが強くなっている、あ、今なんか自分のことを一生懸命考えているなっていうのに気がつきましょうっていうことですね。だから、まあ、欲が出てきたら欲戻ります、怒りが出てきたら怒り戻ります、あとは、俺が自分がっていうのが出てきたら、僕は何でもいいですけど、まあ、これはなかなか日本語難しいですよね。自分戻りますっていうとなんとなく変な感じをするので、まあ、セリフィング戻りますっていうふうにやるとですね、自分を作り出すっていうとってもいい言葉ですよね、まあ、こんな日本語ないですよね。自分を作り出す、セルフィングですね、セルフィング戻ります。で、あと、10番、11番はこれは、まあ、サマタ瞑想に関係するところなんですが、まあ、ここはちょっと今は飛ばしておいて、12番、この12番も大事です。12番はですね、どういうことかっていうと、心を解き放ちながら息を吸おう、心を解き放ちながら息を吐こうっていうのはですね、欲、怒り、あるいは混乱っていうのが、自覚できるようになると、それがない状態というのがまた分かるようになるんですね。欲、何かが欲しい、あれが手に入れたい、もうあの人を絶対私のものにしたいっていうふうに思っても、それで頭がいっぱいになっている状態から離れるっていうことがあるんだっていうことが分かるようになる。あとはもう怒りで、もう怒り狂っているんだけど、怒りってない状態というのは体験できるようになる。あとは俺が俺がと思ったって別になっていうふうに思って、すっとそこから離れられる体験ができるようになる。でその2つを比べてみようっていうのがこの12なんですね。比べてみよう、どっちが楽なんだろうと、まあどっちがいい悪いじゃないんですね、どっちが楽なんだろう。そうすると怒りや、欲や、混乱がないっていう状態は随分なんか気が楽でいいなっていうふうに思うかもしれないですね。あるいはやっぱり俺は怒りだっていう人もいるかもしれないです。患者さん、この前お会いした患者さんで、いやでも先生、怒りってエネルギー出ていいですよねっていうふうに言ってた方がいました。まあそれも一つの考え方だと思いますよね。怒りをバネにして俺はやってやるんだっていう、これはもう まあ、一つの、生き方ですし、あと欲もですね、絶対これを手に入れる、でそのために俺は生きてるんだっていう人だっていていいと思いますが、でもそれだけで 100% になってしまったらやっぱり自由はないですよね。でこの仏教が目指しているところはこの自由っていうのがすごく大きいみたいですね。自由をいろんなものから、執着しないで自由になろうっていうのが、一つの、目標目指しているところ境地のようで、でここはですね、ちょっと後半でまた話す機会あるかもしれませんが、今その認知行動療法がこのマインドフルネスとかアクセプタンスとかっていうのを組み込んで随分発展していて、認知行動論の流れの中では、昔のって歴史的に昔のですかね、発展してくる形態の中で行動分析に近いところにむしろ帰ってきてるんだということですよね。認知行動療法に随分発展して今花盛りなんですが、その前の厳密に参考分析をして、行動分析をして介入していくっていうところにむしろ戻ってきてるんですね。で、そういったこともあって、私も佐藤正也先生の書かれている本を読んでみたんですが、それ読んでみて出てきたのが、行動分析学の立場からは人間には自由意志はないと、考えますと、そんなふうに書かれていました。つまり人間の言語行動も全て三項随伴性で形成されていくので、その三項随伴性で全てが形成されていくとしたら自由意志はないでしょうということなんですね。でこれは仏教も全く同じ考え方なんですね。仏教は全く同じ考え方をしています。それは、これです。ここの苦という部分とか無常という部分とか、みんな関係してくるんですが、特に苦という、部分で言ってることと全く同じですね。人間には自由意志はない、自由にできるものはない、ところがですね、そこでどうするかっていうその解決策が、認知行動療法の、考え方と、新しい認知行動療法といった方がいいかもしれません。後半で紹介するようなアクセプタンスのコミットメントセラピーなどの考え方と仏教の考え方は違うんですね。アクセプタンスのコミットメントセラピーは、自由意志はないとしたら、なるべくその余計な邪魔が入らないようにして、中でも自分が、これがいいと思う方向に少しでもうまく進めるようにしようっていうのが、当然我々が、患者さんクライアントに介入していく時の立場になるわけですよね。自由意志がないからって言って、それじゃあもう何しても仕方ないですよねとはならないわけですよね。そこは後半でもう少し説明しますが、仏教の、立場はですね、非常に過激ですね。人間には自由意志はないけれども自由はありますと言ってるんですね。それはどういうからくりなのかっていうと、自由意志がないその心自体を、使わないようにすればいいんだっていう、そういう考え方なんですね。これは仏教の基本的な考え方ですので、いい悪いじゃないです。そんなバカなっていうところなんですが、それを実現しようとしているのが実は、マインドフルネス瞑想の、目指しているところなんですね。心をなるべく使わないようにしていけばいい。そうすれば心を使わなければ心には自由はないけれども自分には自由はあるぞと、そういう考え方です。だからこのさっきの欲や怒りや、自分っていうものを考えていくっていうことは世の中で生きていく上にはどうしてもやっぱ必要なことですよね。必要なことだ。こういったものがなければ我々は生きていけない、でもそういったものが、感じないで済む、心の状態っていうのもあるんだ。でその2つがあるところでさあどっちを選びますかっていうことなんですね。さあどっちを選びますか。それで欲や怒りや混乱が全くない心の状態を選んでいくと通常の社会生活はできなくなります。でさっき の悟りの4段階で、最後のアラカンっていう段階がありました。アラカンかっていう段階、これはアラハンとかアラカンとかっていうんですが、アラカンの段階になると社会生活はできないっていうふうに、仏教の、経典あるいは解説書の中にはっきり書いてあります。この段階になると社会生活はできないので、周りの人に支えてもらうしかないと、そういうことなので、そこまで行くかどうかは本人 の選択ですよね。そういう話、ただそういった体系なんだということは理解できるといいかなと思います。でそこで第4の考察は何かというと、ここまででちょっと、休憩に入りたいと思いますが、第4の考察はですね、 まあ、これは第3の考察まで行ってもまだ、迷いが、あるっていう場合に、じゃあ最後はここまで考えてみたらどうっていう話なんですね。で、最後はここまで考えてみたらどうっていうのは、呼吸、感受、心で止まることができなければここまでが観察の対象になる。で、そのここまでっていうのはこの3つです。無常っていう言葉と苦っていう言葉と無我っていう言葉なんですが、無常っていうのは英語ではインパーマネンスですね。インパーマネンス、私的出来事、私的出来事は心の中に起こってくる感情、思考、認知、記憶、みんなそういうものですね。身体感覚、公的出来事は自分の外で起こる、出来事の全ては常に変化している一過性のものだっていう現実に目を向けましょうっていうのが無常ですね。まあ自分がいるって言ったって何十年かでいなくなっていくんだし、日本が、まあ、あるって言っても日本も、まあ何億年前には大陸とくっついていたという、地球があると言ったって、何十億年か前にはなかった。まあそういうようなこと、まあ自分のレベルで考えればまあ何十年だよなと。で、あとは、職場のストレスとかで考えれば何十年もないですよね。多分1年半年1年まあそんなもんだろうなと。で、そうするとこれが自分の中である程度思えれば、今どんなに怒り狂っていてどんなに落ち込んでつらかったとしてもどこかでは変わっていくだろうなっていうふうに思えるとですね、思えるとその苦しみの質が変わりますね。苦しみの質が変わる、まあそういうところが一つポイント。それからあと苦っていうのは何かっていうと、これは英語では非常にうまく感覚を伝えています。アンサティスファクトリーネスです。満足できないことをこの苦という言葉で表現しているんですね。なんで満足できないのかっていうと、常に変化しているからです。全てがね、心の中の出来事も外の出来事も常に変化しているので、それを頼みにすればそういうものに執着すれば満足、十分に満足できることはありえないと、まあ、それを苦というふうに言ってるわけですね。これはアクセプタンスさんのコミットメントセラピーの、基本的な立場も、この世の中は、人間の存在あるいは人間の心っていうのはこの苦しみを生み出すようにできてるんだっていうふうに言ってますが、全く違う説明をしてますので、そこは面白いですよね。で、あと無我っていうのは、私的出来事、公的出来事をコントロールすることはできないと。で、あとはこの自分っていうもの自体も私的出来事の一つに過ぎないんだって考えましょうっていうのはこの無我っていう立場になるわけですね。で、ここまで徹底して考えれば、まあ欲がどうのとか怒りがどうのとかっていうのもまあいいかなって思えるんじゃないですかっていうのがこの第4の考察なんですね。で、最後、一つだけ、あ、これはいいですね。これですね、自分っていうものをもうちょっと、一言だけ言っておきますと、自分は、この自分っていうのは一貫したアイデンティティ、自己概念ですね。自己概念、概念って何だ、構成概念ですね。構成概念っていうのは、つまりそういうものがあるというふうに考えれば便利だけれども、実際はどこにもないものを構成概念というわけですよね。で、自分っていうのは構成概念だと考えてみると分かりやすいんじゃないかな。で、ヒューリスティックな自分といっても、役に立つための自分ですね。で、記憶がその妥当性を支えると考えられているんですが、この記憶が本当に自分の妥当性を支えるのか、これは非常に疑問ですね。一晩寝るといろんな気分変わりますよね、我々ね。昨日体験したことを一晩寝たら全然違うふうに思ってるって人間ですよね。そんなものが自分の連続性を支えているんだろうか。あるいは、午後に EMDR の、ワークショップに出られる方もいるかもしれませんが、 EMDR も面白いですよね。目を動かすだけで業務変わってしまうんですからね。そんなものを頼りにして自分を構成していいんだろうか。例えば私が見た、患者さんで、パニック障害初回の発作がものすごく怖かった。で、私のところに来て、それがすごく辛くて辛くてって言うんですね。もう2年前、3年ぐらい前の話だったと思いますが、それでもう、その時の話はって聞くともうブルブル震えて話せないんですね。もうそれでこんな感じで、でも泣き出したりですね、途中でもうやめてとかって言うんですね。あ、だったらもう無理に話さなくてもいいですよって言って、いや今のそうじゃなくてその時のことを思い出して、その時感じたことが言葉に出ちゃったんですっていうふうに言うんですね。だから全く過去にはなってないんですね、その方にとってね、3年前のこと。で、EMDR を2時間ぐらい、その時ちょっと時間があったのでかけてやりました。そしたらですね、最初の場面は思い出せますと、思い出せるけど、特にもう今はそんな辛い気持ちとか怖い気持ちとか動かなくなりましたって言うんですね。それで、 でですね、ここから面白いんですが、どうしてそんなふう、そんなさっきそうじゃなかったですよ、どうしてそんなふうに変わったんだと思いますかってお聞きしたらですね、いや、あれはだってもう随分前のことですからねって言うんですね。もう2時間前あなたは何て言ってたんだ、さっきは怖くてブルブル震えてたじゃないですか、それは随分前のことですからねっていうふうに言うのは一体何だろうっていうふうにその時思ったんですね。だから記憶っていうのはそれぐらいいい加減な側面を持っているっていうふうに考えられるかなと思います。ただ構成概念はメリットデメリットありますね。メリットとして、まあデメリットもどっちも拘束条件っていうのは、限定をするっていう意味ですね。まあ、最近の若い子はそんなの私のキャラじゃないわとかって言うんですよね。キャラじゃないことはやらなくて済むんです。キャラじゃない、キャラが合わないことは付き合わなくて済むんですね。でも、キャラじゃないことをやりたいと思ってもできない、そういう不自由さを抱えてしまっているわけなんですよね。だから構成概念は、まあ、いい面悪い面当然あるわけですと。で90分で終わりなさいと言ってきました。それで、まあ、もう一つですが、自己概念の影響力の大きさっていうのはですね、最近、読んだこの金持ち父さん貧乏父さんっていう本ですね。これは私も欲に動かされて金持ちになれるかなと思って読んだんですが、そういう本ではなくてですね、この本は自己概念の影響力の大きさをとうとうと説いてる本なんですね。やっぱりとっても面白いですから、皆さんぜひ読んで、いただけたらと思いますが、金持ちになるためには金持ちになるなりの自己概念を持たなくちゃいけない、持てばいい、それだけなんです、書いたことはね。で、貧乏父さんと金持ち父さんが違うのは自己概念が違うからです。だからその貧乏父さんの自己概念から金持ち父さんの自己概念に切り替えればいくらでも金持ちになれますっていうことが一冊ずっと書いてある、そういう本なんですね。とっても面白いなと思いました。で、もう一つさっきから出てきているこの6根で内外の環境をする心の働き、これはまあ瞬間瞬間の自分と言っていいだろうと思うんですが、それは存在するけれども、まあ、その瞬間瞬間の自分というのは対象との間に分離はなく刻々変わっていくものなんですね。でこういったものは自分と言っていいかどうかというのは、まあ、またそれも問題なんですが、まあ、そういうものは存在するけれども、それ以外の長く続いていく自分というのは果たして本当にあるかどうかというのは、まあ、ちょっと、考えてみていいテーマじゃないかっていう、それでマインドフルネスというのはこの瞬間瞬間の自分を見失わないようにするということが目標なんですよということになります。では前半はこれで終わりたいと思います。5分休憩してまた始めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。